13時になりましたので、これからの株式交流会を始めさせていただきたいと思います。ですね、第1部早速なんですけれども、第1部は会社アプリクス様、で本日ですね、代表取締役社長の根本様にいらっしゃっていただいてますので、はい、皆様、拍手でお迎えいただければと思います。根本社長、どうぞよろしくお願いいたします。
株式会社アプリックスの根本と申します。よろしくお願いします。私は96年に、アプリックスという会社に入りまして、私ども2003年に上場させていただいておりますけれども、それまで、事業戦略、経営戦略、そして、子会社統括ということでやらせていただきまして、上場後2年後まで、在社しておりました。その後、とある、検索エンジンの会社の立ち上げに行っておりましたけれども、2008年から、また要請を受けて戻ってまいりまして、10年ほど常勤監査役をさせていただいていたんですが、昨年からですね、再度執行に戻れとこういうご要請を頂戴しまして、昨年から取締役で、本年、2月25日から、代表取締役社長を拝命しております。よろしくお願いいたします。でお手元のですね、資料の中にないページもございます。それ適宜お話を申し上げますけれども、今日限られた時間、お時間も頂戴しております。今日は福岡を初めてということもございまして、このアプリックスという会社は一体どういう会社なのかとこういうことをまずはきちんと、皆様にお話をしておきたいと思っておりまして、弊社のご紹介の部分、これがですね、私どもいささか技術的にとんがった会社、80年代ですといろいろ野心にあふれるなどと、新聞記事を書いていただいたようなこともあるんですが、とんがった会社を自負辞任をしておるんですが、いささかとんがりすぎたところがございまして、非常に分かりにくいというのが昨今の状況でございます。ですので決算短信とか、UFO だけを見ていただきますと、なぜこういうふうに、ジェットコースターのように売上等々が上下しているんだということが非常に分かりにくくなっております。従いまして、その部分、これはあまり外に対してですね、資料としてお出しすることがあまりないのですが、こういう機会を頂戴したときにお話をすることはしております。ですので、その遠隔等につきまして、それから現在までのところ、これ約15分ぐらいお時間をいただいてご案内を申し上げたいと思います。で、このあと一体どうなるんだという部分に関しまして、これも申し上げることには限りがございますが、その後に15分ほどお時間をいただいて、で最後に今後の展開とですね、トピックスのご紹介をさせていただきたいと思います。でまず1986年に私ども創業しております。福岡で言いますと、ちょうど地下鉄函館線の函館旧大駅前間が開通した年でございます。でこの時創業はしておるんですが、実は創業者がですね、大学時代にとあるものを開発をしまして、とある大手、企業さんに、これが、買っていただくことができて、それで大学生、だったために会社を作って直ちに休眠していたというのが最初でございます。でその後、その創業者、これ郡山と申しますが、創業者は何をしていたかと言いますと、これ帰国子女なんですが、高校時代のですね、当時マイコンブームがございました。でマイコンクラブというのがあったわけですが、そこの部長さんが、後にマイクロソフト初代社長及びマイクロソフト本社副社長になる古川さんでございます。で古川さんに、大学生の時に呼び出されてですね、お前も会社もういいやろと言われて、で、郡山は退学届を出してですね、でその翌日に、なぜか航空チケットを渡されて、アメリカに飛ばされたと。でアメリカに行きましたら、ビル・ゲイツ直轄の人間が待っておりまして、マイクロソフト本社に連れて行かれたと。で何をやったかと言いますと、これ小さな字で書いてありますが、OS2 というですね、マイクロソフトさんと IBM さんが次世代の OS として作っていた、実は Windows の前 何しろ Windows ではなくて OS2 だったんですが、この OS2 の開発の責任者をやらせていただいたというのが、この80年代後半でございます。で、まあ、OS2 はマイクロソフト IBM から発売になって、でその後マイクロソフトを辞めて日本に戻ってくるんですけども、マイクロソフトさんの、OS の開発責任者でございますので、どこにも就職できないんですね。つまり富士通さんに移行すると違うメーカーさんとではないかというと、 NEC さんに移行するとどこかから辞めてくると言われると、つまりマイクロソフトさんの、皆さん、Windows なり、MS-DOS で、お仕事をされていらっしゃる企業さんには就職ができない、つまり IT 業界には就職ができないということで、やむなく、学生時代に作っていたアプリックスという会社を再度眠りから起こしまして、仕事を始めたというのが、89年頃でございます。まあ、こういうのが最初の、スタートでございまして、でそこからの、各種の、受託開発等々ですね、これはあの小さなものから、当時マルチメディアブームなどと言われた時代だったりしますので、通信も含めて、あるいはの街中にキャプテンなどというですね、電話の公衆電話のお化けのようなものがございました。ああいうものをやらせていただいたり、あるいは、自衛隊のですね、レーダー装置等々の開発とか、いろんなことをやらせていただいておったんですが、お仕事をいただいてお仕事をして納めないと食べていけないという、自転車操業が非常にやはりきついということで、まあ、元マイクロソフトにいたということもありまして、メーカーになろうとしたと。これが90年頃でございます。で、その時にいわゆる世間はマルチメディアブーム、まあ、ニューメディアブームと言っておりました。で、まあ、ここにあるんですが、まあ、NEXT というですね、スティーブ・ジョブズが、Apple を追い出された後に、作った会社およびそこのコンピューターおよび OS がございます。でこれを一番多く、扱わせていただいて開発をしていたのが私とマークリックスになります。でこれ NEXT ってもう名前がないような今昨今の状況でございますけど、実は、あるいは会場でお使いになってらっしゃる方もいらっしゃる iPhone というスマホがございます。 iPhone の OS は NEXT STEP という NEXT の OS の子孫であります。だから Mac、マッキントッシュですね、MacOS も NEXT STEP の子孫であります。従いまして、ずっと実は、脈々と同じ系譜で IT を来ているというんですけども、まあ、この NEXT STEP をやらせていただいたというのが、90年代の初頭でございます。で、マルチメディアブームでアプリケーションメーカーになろうとしたんですが、これありてに申し上げますと、非常に痛い、事業的には失敗でございます。なぜか、私ども、まあ、その当時はイラストレーターとかですね、絵を描く方、映画を作る方、そういう方のためのソフトを作っておったんですが、エンジニアが考えておりますので、どういう機能が欲しいかと、これ現場の声がよくわからないんですね。従いまして、こんなものは使い物にならんとイラストレーターさんから言われるとか、そういうことになりまして、そこでようやくちょっと気づきまして、あ、アプリケーション、つまりこう絵を描くソフトとか写真をいじるソフトというのは専門の方がやるべきであって、で我々はじゃあ何をやるべきかというと、もっと下の方に降りるべきだと、つまり、まあ、当時の言葉で言いますと、バット職人になりましょうと、いいバットを作っていいバッターに打っていただくと、使っていただくと、あるいは筆職人、になろうと、というもっと見えない円の下の方に降りていこうと、これが90年代初頭でございました。で一つだけうまくいったものがございます。でこれがですね、おそらく同じページ番号をすると5ページかと思うんですが、まあ、こういう絵のところになっている。でこの左上にあります、CD を作るソフトだけが、うまくいきました。でこれはCD って音楽 CD だけではなくて、後に DVD になるような、つまりデータを入れるものとしての CD、ですね。でこれがものすごく高い数千万するような時代に数百万レベルのものを出し始めまして、さらに、まあ、いろんな当時はコンピューターがあったんですが、それ全てほぼほぼ対応させていただいていて、でそのうち98という国民機パソコン NEC さんのものが出てきて、これでもう、普通に CDR、CD-ROM が焼けるようになるという時代が来るんですが、そこまで、私どもこのほぼほぼ一点ですね、CD オーサリングツールと書いてありますが、まあ、CD を書くソフトをやらせていただいておりました。 で、これは90年代中盤、まあ、メディアのインフラとありますけど、メディア事業をやられるためのインフラであります。つまり職員、バット職員であります。で、これ世の中ですね、この頃家庭用コンピューターゲーム、ファミコンっていうのが流行ってるわけですね。お年玉でファミコンを買うとか買ってくれとか子供に言われると、こういう時代です。ところが、カラオケもそうですけど、ファミコン最初はカセットだったんですね。カセットでガチャンとはめるやつだったんです。ところがこれが徐々に CD になっていくんですね。ところが CD を作る装置、 CD を書くソフトウェア、ゲームメーカーさん持っていらっしゃらないので、ことごとくですね、私どもにお声をおかけいただくと、で、実はセガさんのですね、セガサタンというゲームがございましたけど、セガサタンの開発に参加させていただいたり、ソニーさんのプレイステーションの、開発に参加させていただくということで、 CD をやっていたおかげで、この右側のですね、ネットワークのインフラのここに今来るんですね。で、これ当時CD ロンマガジンというブームがございまして、書店さんもですね、ジンクロさんみたいな書店さんも CD ロム専門書店なんかあったんです。で、要は電子出版とか電子書籍と言ってますから、パラパラめくるものが欲しいと、そういうソフト作ってくれよと言われて作りました。で、作ったところで92年から94年のインターネットブーム、日本上陸であります、黒船が来たと。で、インターネットとやるに対応しろと言われまして、インターネットにつながるようにですね、そのパラパラめくるブラウザというものをインターネットブラウザにしたと。で、これが実はそのセガサタンインターネットというものになりまして、非常にヒットをいただく。で、同時にインターネット家電というのが流行り始めた頃でございますので、ご家庭のテレビでインターネットを使えます、見れます、今でいうデータ放送ですけども、で、三洋電機さんの、所ジョージがゴリラの格好をしてやってるインターネッターという、最初に出てきたインターネットテレビから、家電の方にですね、いわゆるインターネット機能がある家電に組み込むソフトウェアということで大きくご採用いただけまして、最終期にはここの絵にありますように、インターネット対応のカーナビの 90% 以上のシェアをいただくというふうになっておりました。まあ、これはCD をやっていたからネットワーク通信のインフラに行けたということです。で、このさなかにですね、ここで一つ、この絵に描いてないんですが、今残っている話としましては、この、ブラウザと書いてますけど、ブラウザがカーナビ用のブラウザが売れるようにしたいということは、ユースケースどういうふうに使うのということをメーカーさんにご提案しなきゃならないんですね。で、ご存知のようにカーナビというのは走行中は使えません。いじることができません。ということは、カーナビをいじるっていうのはいつなんだろうと。渋滞してるときですね。渋滞してるとき、もしくは、誰かを待ってるときですね。あるいはそのコンビニにピュッと止めてるとき、こういうときであります。で、当時90年代は大体の方が FM ラジオを聞いてらっしゃったと。で、FM ラジオを聞いてるときに、もうなんかちょっといいのが来たなと。これ誰の、なんて曲なんだろうと。これは分からないわけですね。分からないと買うこともできませんし、人に聞くこともできないんで、私どもはFM の放送局さんと提携しまして、今流れてるのは誰々の何という曲ですよというのが分かるようにしたと。で、さらにこれ分かると欲しいですから、1曲10円ですよと、ないしは100円ですよって言ったらもう買いたいわけですね。買いたいんですが、人を待ってる間に路中してて、カーナビをいじってるのにクレジットカードを取り出すなんてことはありえませんので、ということは絶対に危なくない安全な電子のお金がいるであろうと。で、ブラウザを売るために作ったのは、この辺にはありませんけど、ビットキャッシュというお金でございまして、私もビットキャッシュ創業メンバーでございますけども、今コンビニのレジで買えるようになって今生き残っておりますけども、誰でも安全に安心して使える電子マネーというのも、このブラウザを売るために私どもが開発したものでございます。で、90年代半ばまで来たんですが、この時に当時通産省さんからですね、家庭の情報化というのを国家でやりますと。で、あれもう一つ総務省さんの方から放送と通信の融合をやりますというお話がありまして、委託研究をやらせていただきました。で、私ども95年ぐらいですね、やらせていただくんですが、ケーブルテレビすらですね、ほとんど普及が当時してなかった日本でございますので、外から例えば炊飯器入れてくるの忘れちゃったと、公衆電話からかけて炊飯器をオンにできる、 便利なような気がしますけども、そのために炊飯器とは別に十何万のなんとかかんとかって装置を買ってくださいというのは日本では絶対無理だと思うということを、まあ、お上に申し上げてですね、お前何言ってるんだと、まあ、怒られたわけですけども、まあ、そこ自説を私ども曲げませんで、絶対普及しないということと、もしそれが壊れたら炊飯器からお風呂から全部使えなくなるんだ、絶対ダメでありますと、まあ、というお話をしました。でその時にでも何かの装置が必要なんですね。でもパソコンじゃないと。そうするとじゃあまあ、この先ほどの流れだと大体こうお察しになると思うんですが、要は家庭用のゲーム機ってのが転がっていて、お家の中にもあってで安いと。であれはまあコンピューターですので、実は家庭用のゲーム機がそれに使えるんじゃないかということで95年にいた研究をやっております。でその時に、海の向こうで Java というものが発表されるんですね。でこれがこの2000台、制御のインフラと書いてある左下に来るわけですが、まあ、Java というその、まあ、言語ないしは環境でございますけども、これが出てきて、で私ども当時今と同じ、やはり30数名ぐらい、当時は年商がやはりこれもまた今一回戻ってるんですが大体4億円ぐらいで、年商の半分のですね、ライセンスフィーを払って日本で最初に Java のライセンスを買わせていただくと。でもちろん、株主様からは、そんなことやるなと、 CD で黒なんだから、つまりそういうのに変なの手を出すんじゃないと、出すべきではないというお叱りもいただきながらだったんですけども、必ず CD は Windows なり Mac なり、あるいは誰でも街中でできるようになってしまう、つまりさじゅってしまうので、CD でやっただけだと、ここも食べなくなりますと。だからブラウザもやればやるほど赤字が出てくるというモデルでございまして、つまりカスタマイズしないといけない、しかしカスタマイズフィーはいただけないというモデルだったので、これも難しいと。で、制御のインフラ、Java の方に今行きまして、でこれがまあ、いろいろ端折りますけど、結果的にはこれが爆発的にヒットし、上場させていただくことができたと。いうことになっております。まあ、まさに96年ぐらい、にこの切りかきっかけがですね、切り替えが起こったと。96年というと、キャナルシティができた時であります。そのぐらいの前の話であります。で2010年代 IoT のインフラと、まあ、いうことに来るんですが、まあ、ここら辺までがこう一つ、そんなに悪くない話でございます。で、まあ、現在でもまだ、入っているところはございまして、携帯電話のみならず他のところにも入っているのでライセンス費用をいただくというモデルになっております。でここまでは良かったんですね。でこの後、これを多分毎回お見せしてですね、なんだこれだというふうに思う、感想をいただくケースが多いんですけども、その後にこの凸凹が非常に発生をいたします。で、これ2003年、まあ、上場した時が左端なんですが、ここから売り上げが伸びていきます。しかし2008年にドコッと落ちます。これ何か、いわゆるスマートフォンの台頭と、Android という OS ですね、これはもともと Android という Android 社という会社がありまして、これを Google さんが2005年に買い、2007年にタダで Android OS というのを発表してしまうわけです。そうしますと私どもみたいにソフトウェアのライセンス料をいただいて、台数ごとにパーコピーいくらで1台100円ねとかいうことでいただくという普通のソフトウェアのモデルが完全にここで壊れたわけです。同時に日本の半導体企業がダコンと押した時も大体同じですね。数千人で数千をかけて作ったものをタダでばらまくというやり方をやられましたので、まあ、モデル自体が破綻すると。で2008年からこう急激に落ちていくわけです。でこの中でこの緑のですね、何か違うものが出てくるんですが、これも、まあ、出版事業に行ったように見えてますけども、これも実は人的な経緯がございまして、先ほど申しました創業者、これ創刊当時のアスキーという雑誌がありまして、まあ、マイクロソフトのそれこそ古川さんとか、まあ、西さんもいらっしゃったわけですが、アスキーのバイトの時の友達がですね、やはり私もと同じように、i モードのゲームで、うまくいかれて、上場されてるとしちゃうという G モードという会社がございました。テトリスという有名なこう落ちてきて積み上げていくというようなゲームをやってらっしゃったメーカーですね。で、 ジモードさんの方から、実は敵対的に買収がにあっているので、助けてくれないかという話があり、で、結論から言いますと、Gモードさんに出資をさせていただき、その後 100%、M&A をさせていただき、でさらには Gモードさんの関連する企業さんで、いろんなアニメーションですとか、漫画ですとか、あるいは児童書、こういった会社がいろいろグループがございましたので、まあ、そのソフトウェアライセンスモデルが崩れてしまったということもあり、アプリックスとしては前面に出てソフトウェアでございますっていう食べるモデルがちょっと Google さんの登場によって失った時期でもございましたので、こういう普通のそのエンターテインメント業界の裏側にいてですね、例えば本田さんと本田技研さんとかソニーさんとソニー CSL のように裏側にいるエンジニア集団として、逆に私どもが下にいるので裏にいるので、アニメーションですとか、電子書籍ですとかゲーム、そういうものが他の会社さんよりも優れたものが作れると、こういう体制の方に、つまり裏側に回りましょうということで、一旦回りました。でこの緑を見てますと分かりますように一時期連結で100億ほど売上を突破しておりまして、非常に、まあ、順調満帆に見えたんですが、ここでもう一回と残念な出来事が発生してしまいます。これは人間もですね、エンターテインメント関係の、グループになっておりまして、そのリードをされていました、Gモードの創業者社長さんがですね、急に亡くなってしまうという事態になります。でこの救世されたことを受けまして、アプリックス側から向こうの大統領を出したり、まあ、いろんなことをやるんですが、やっぱりエンジニアとクリエイターさんとかエンジニアとアニメーターさん、漫画家さん、あるいは自動車絵本の方とかで全く別の人種なので、どうしても仲がうまくいかないんですねって言ってるうちに売り上げが下がってくると、でこれは まずいということでですね、つまりそういうことをするためにグループを作ったわけではございませんので、きちんとアニメーションもゲームも出版もそのまま皆さん そこにいらっしゃる社員さんがおやりになりたい仕事を継続できるようなところに再度切り離すべきであると、切り出して再度そちらに違う形で縁組みをすべきであるという経営判断になりまして、これが全部終わったのは2016年4月ということになっております。でここが先ほど書きました新たな体制というのはようやくここで整理が終わってですね、で、一時期この6、700人いた社員を40名程度にここでは縮小しておりまして、もちろん連結子会社が外れたからでもあるんですが、で2016年から新たに持ちは持ちあれ、もう一回私どもの一番得意なところで勝負をしようということで再スタートをしております。これが第4創業期と仮に口頭で申し上げているところになります。で体制としましてもここからですね、2年ほどかけて、昨年までの社長である現会長である長橋が、2018年に資金調達、つまり戦うためのお金も必要になってまいりますので、当時の株価にして20億ほどの資金調達をしまして、いろいろ経営の合理化を進めました。でいよいよ攻めに転じるというのは今年から始まるということで、私にバトンが回ってきたという状態にございます。で体制としましては、この右側にマネジメント体制というのが3ページに書いてございますが、今名前申し上げた人間を除きまして、社外取締役、でこれお名前をご記憶の方もいらっしゃると思うんですが、いわゆるライブドア事件の時に、逮捕、社長が逮捕されるという事態になったわけですが、あのあと、ライブドアの社長になられて、ライブドアを全てをきちんと最後までおやりになった、平松幸三さん、それから、イデットさんという一部上場企業の、クラウドをサービスの大手ですね、の元副社長だった田口、これ平松田口という社外からの取締役と、それから関西部のですね、税理士、弁護士、公認会計士というものに入っていただき、でオブザーバーとありますか、これもオブザーバー体制の強化というリリースを出していただいているんですが、いたずらに役員を増やすんではなくて、いわゆる顧問といいましょうか、オブザーバーの方で手を打っていこうと、
体制を取っていこう、作っていこうと思っています。でオブザーバーに関しましては、このネキ、石黒さんのところでございます。でネキはの NEC エレクトロニクス、今でいうルネサスエレクトロニクスで、半導体の、設計をしていた本人でございます。それから石黒はの、私どもと同様に上場されておられるアクセスさんの元 CTO でありまして、その後私どもの CTO だったんですが、今はオブザーバーという形で、引き続き仕事をしてもらっているということです。それから曽根はヤマハ、元ヤマハの人間ですけども、おそらくご来場された方が全員ご経験があると思われるカラオケというものがございますが、カラオケの、仕掛けを実際に作った人間であります。カラオケのファイルシステムからですね、文字が出ていて歌を歌っていくと文字の色が変わっていくと、あれまさに曽根のコードでございまして、ヤマハさんでネットワーク系をずっとやってきたという人間でございます。こういう人間を揃えまして、今新しい体制になっているということです。でこれが、すいません早く申しておりますけれども、弊社の大きな流れのご紹介でございます。で次ですね、あと15分今日程度でございますので、少し、さらに駆け出してまいりたいと思うんですが、23ページ以降のですね、これ今後の方向性というのが書いてございます。で今後といいましても大きく変わるのはなくて、集中と選択、それから整理というものを、私は2月に社長に要拝命してからやらせていただいております。でまずアプリックスという会社は一体何の会社なのかと、これはよく聞かれることが多いですね。で今までそのアニメとかいろんなことをやったこともあってですね、何やだか分かんなくなっている。で今はその IoT 屋でございます、ソフトウェア屋でございますと申し上げておりますが、じゃあ何をやる会社なのかと言いますと、ここでちょっとなんか英語で書いてありますけれども、要はまだつながってないものをつなげるということをやらせていただく、これで社会に貢献しているというふうに会社だと考えております。で物と物っていうのは IoT だったりですね、で物と人っていうのはコミュニケーションと言われました、電話がそうであります。で人と人、これ実はソーシャルと言われているものですね、それからサービスとサービス、あるいは企業さんと企業さん、あるいはちょっと違う市場と市場、こういうものを相互につなげていくという役割をやらせていただくというふうに考えております。で、いくつか、あるんですが、この今後とですね、今まで IoT ソリューション事業というふうに少し大きな漠然とした括りで申し上げておりました。でこれは今、DX と PF という2つの方にですね、より分かっていただきやすいように今、整理をしております。で DX というのは経済産業省さんがおっしゃっているデジタルトランスフォーメーション、ありて申し上げますと普通の IT に関係がない会社さんとか、自治体などなどがデジタル化をしていくと、でデジタル化をしていかないと生き残っていけないというのが、日本国家および経済産業省内閣府等々が言われていることであります。で DX 推進システムガイドラインなどなども出されているんですが、でこれさらにですね、2025年の崖というのがございまして、年間最大12兆円ほど経済損失が出るよと、なのでここに向かって手を打ちなさいというのが、経産省が言っていることであります。でこれ私どもではIT にはあまり関係がないなかったであろう一般の企業様がデジタル化していくというお手伝いさせていただくという流れと捉えておりまして、今私どもではコーヒーメーカーでもあるネスレさんと、それから美味しいお水のトップブランドであるアクアクラロ様、ほかほかのお仕事をやらせていただいております。これは今まで通りですが、より私どもが加速をしていくということであります。でもう一つにはプラットフォーム事業、 PF とはプラットフォームということでありますけれども、DX の方ですとお仕事をいただく、開発してお納めするという普通の仕事でございます。でプラットフォームは、皆さんの携帯電話、スマートフォン、の契約と同じように、あるいは貸し倉庫とか家賃とか不動産に近いように、使っても使わなくても契約していると契約料が毎月入ってくると、これチャリンチャリンと薄く入ってくるというのがプラットフォームの 仕事でございますが、後ほどもう少し詳しく申し上げますけれども、私どもでも、今までもプラットフォーム事業をやっておるんですが、より明確に意識をしてプラットフォーム事業にも注力をしていくということで DX と PF2 つをやっていくというのが今の戦略でございます。で、事業領域もですね、今まで、この真ん中にあるのは実は古いアプリックスの、ロゴでございました。アプリックスは実は何回もですね、吸収したり合併したり親会社の称号がアプリックスに変わったりという何回か生まれ変わっているんですが、前のアプリックスの緑っぽいロゴがあるんですけど、前はあの真ん中の領域しか、要はやろうとしてなかったという時代がございます。で、今はこの青いですね、この広がった形 で、で左側はコンシューマー、つまり B2C ですけど、これ B2C は私どもが得意とするところではございませんので、よりこの工業といいましょうか B2B の方にですね、大きく市場を広げようとしております。まあ、これはあの今始まったことではなくて2017年11月の新事業ビジョンというところからこのようにやらせていただいております。で、ページ番号が合ってればですが30ページにですね、この後の方向性というのを少し書いております。で、これあの緑のですね、左端がステップは、1と書いてありまして、青いところが5と書いてあります。で、1の上にですね、2018年、Q2、と書いてあります。つまり私があの昨年執行に戻った時から始めた、ことでございます。つまり再度とんがった技術的にとんがった会社として、こういう非常に厳しい状況のですね、時代を生き抜けるためにIoT のそのソリューションとして必要な要素です。要素技術をまず押さえていくということで、1から4までやってきているということでございます。まあ、1がその識別値ですけど、要は、全てに全部違う番号を振るというのが識別値というやつですけども、これの国際標準、全世界の国際標準になっている、有効度という技術がございまして、これあの討論プロジェクトの坂村先生がおやりになっているものでありますが、これに昨年の4月から対応する。それからあの IoT ですと、例えばビルの外につけるとか、道路標識の上につけるとか、あるいは田んぼの中の畑にですね、刺しておくとか、いろんなその外に何かを測るための装置をつけておくということがあるんですけども、畑、田んぼ、ご存知のように非常に広くなっております。これを人間が一個一個まさか電池切れてないよなということで確認をしに行かないとしますと、この人件費で下手すると赤になるかもしれません。従いまして、可能な限りメンテナンスフリー、つまり見に行かなくていい、で電池がなくならないという方向に行かないといけないというのが、IoT 業界の発想でございますので、環境発電、エネルギーハーベスティングという言葉で書いておりますけど、これありてに申し上げますと太陽光発電による IoT のデバイスの、研究開発であります。で、太陽光発電以外の、方式も、進める方向で、考えております。これがあの昨年スフェラパワーさんという、太陽光発電モジュールの会社さんと組ませていただき、スタートしております。で、3番目にあの赤いところ、3ステップ3となっておりますが、ここがもともと私どもが一番得意であった、今のことは言うとエッジコンピューティングというやつですけど、あの何でもかんでもクラウド、つまりインターネットに上げますと通信回線が切れるとそこで終わりになってしまいます。あとやはりどうしても全部上に上げないといけないというのが非常に大変であります。で、今盛んに AI と言われておりますが、確かに学習をするのは巨大なコンピューターでですね、分回して学習しないといけないのでクラウドじゃないとダメです。でも学習した結果、あ、こういうことなんだと分かるわけですね。で、それで推論するわけです。最初はこれは人間の顔なのか猫の顔なのか犬の顔なのか絵なのか車なのか分かんないので一生懸命コンピューターはクラウドで学習してますが、あ、こういうのは人の顔だとか、これは男の人の顔だと分かるようになります。分かるようになったらそれはわざわざクラウドに上げる必要がないわけであります。そうしますと、手元に持っている何か小さな機械とか、あるいは車にくっつけた機械とか、そういう あの雲から降りてきたところ、これはエッジというわけですけども、ないしは地面から上がってきたもやみたいなところですね。雲と地面の間にある部分、まあ、フォグコンピューティングなんていうふうにシスコさんはおっしゃいますけど、そこの部分で少しお利口な仕掛けを入れると、まあ、そうすることでトラフィックも減らせるし、より早く動くと。そうしますと車なんかで今昨今、自動運転とかですね、いろんなことがございます。今ここでブレーキを踏むべきか踏まないべきかという判断をその都度クラウドラネッタンではこれは事故が起こる危険性は当然あるわけです。したがってここはとにかく早く、それから遅延なく行かないといけない。あの昨年の車のショーでですね、ついにバックミラーがなくなったという報道をご覧になられた方もいらっしゃるかもしれません。バックミラーがカメラで、室外にあるのはモニターなんですね。でもカメラで撮ってモニターってことは相当遅延してるはずです。しかし、あ、危ない、自転車が近づいてきたっていうのは、もし数マイクロ遅れたとか数秒遅れた場合には、これ非常に悲惨な事故になるわけでございまして、そこはそのいわゆる超低遅延技術というスーパーローレーテンシーというですね、とにかく遅延なくほぼリアルタイムで動くというものをやらないといけないという、まあ、ここのこの今後のまあ IoT のキーになると思われるんですが、ここで私どもはルネサスエレクトロニクス様およびその島口電機さん組んで、まあ、既にあの昨年の11月29日に1回発表しておりますが、ここを今非常に注力して進めております。で、4番目プラットフォーム、これがあの、まあ、さっき3つのプラットフォームと最初に書いておりますが、いわゆる雲の上のプラットフォーム、クラウドのプラットフォーム、それから、スマホをキーとするプラットフォーム、まあ、そのうちの一つには、まあ、O2O と言われている言葉だったりします。それから一番下、半導体とか石とかセンサーとか言われる一番土木系ですね、建築で言えば土木部門のところのプラットフォーム、この3つを私どもでは先ほどのまあいろんなの流れで幸いにも全部に触れてきておりまして、あのこういう全部上から下までやってる会社っていうのは、あの普通あのまともな会社さんはこういうことやりませんのでないと思うんですが、私どもはたまたまこの経緯会社の遠隔の中で触れてくることができましたので、この3つを、やっている非常にあの少ない会社として、ここを基軸にしていこうというふうに考えております。で、ステップ5、これが実はまあもうちょっとでいろいろご案内できる部分になろうかと思うんですが、ようやく回り出すというところになっています。で、上の方にちょろっと 5G と付け加えておきましたけども、まあ、どこを見ても今 5G、日刊新聞までこう 5G などと書いてございます。でここは当然私どもあのその証券の 5GMF という団体にも入っておりまして、いわゆる 5G と言われているところの研究開発にも参加をさせていただいております。で、事業の進化の方向性、あと多分 7、8分で終わらないといけないと思うんですが、左側にこのなんか部品みたいなの書いてあります。ここは従来アプリックスをやってきたところであります。で、この絵はですね、直前に私は作りました、すいません、お手元のペーパーじゃないと思うんですが、でこの真ん中の黄色いところ、これがあのいわゆる SIM と呼ばれている、まあ、皆さんのスマホ、携帯電話等々に入っている、まあ、電話として使うためのですね、モジュールであります。でこれはいわば通信のプラットフォームになるんですね、黄色い部分が。で、あの私どもがやってきたものと通信両方持っていることによって、実はその IoT っていうのは状況によってですね、大きく通信の頻度とかが違うんです。例えば24時間に1回だけ報告すればいいセンサーもあれば、1週間に1回でいいセンサーもある。しかし例えば1分間に何百回もやんないといけないセンサーもあるわけですね。例えば医療の問題であったり、また畑の問題だったり、全部が違いますので、通信の頻度だけとっても、もうとにかく千差万別なんですが、その都度このキャリアさんにですね、お願いをして、新しいサービスを作るのは非常にきつうございます。従いまして、私どもは MVNO という、このいわゆる、ありてに申し上げた格安 SIM をやってらっしゃるような会社さんと、まあ、組ませていただいて、私ども独自のですね、IoT 向けの通信サービスをやろうと。いうふうにしております。これがまあ通信のプラットフォームで、真ん中にこのスマホの絵がございます。でスマホの絵はですね、あのいろんなものがありますが、結局スマホが今当面は生き残ると、思われておりますので、つまり人間が持って歩くものとしての、まあ、ハブですね。この スマホをプラットフォームとした展開、そしてあの一番下にちょっと分かりにくいこの青いのが書いてあります、これクラウドでありまして、クラウドのプラットフォーム、この3つを今進めております。あの詳しくは、相当遠からずのうちにお話ができる可能性もあるんですが、まあ、こういう方向で今やっているというふうにご理解ください。で、今までやってきたのですが、これ2019年から、プラットフォーム事業、それから、DX の事業がこう大きく、攻めに転じるというようなタイムラインで今のところ考えていまして進んでおります。で、市場はどうなのか、これももう釈迦に説法なので、あれですけれども、まあ、2023年に、まあ、IoT 市場だけ取っても 11.8 兆円ですよとかですね、でこのオレンジの部分が日本でございます、あとはその他国でございますが、2007年と2012年の比較でございますが、この状態でも少し伸びている、あの減っているのは個人消費者のところだけですね、日本は。ですので先ほど言いましたように B2C で私たちも B2B に行こうとしているというのはこういうところにも一つの要因がございます。でいろんな業界が関与してくるので全部は持ってきておりませんけど、まあ、クラウド市場だけ見てもですね、2020年に一応3000億ドルというのはあの、まあ、IHS テクノロジーさんの、市場予測でございます。30兆円ということですね、この中で私どもはどのぐらいどう戦っていけるのかと、まあ、クラウドだけではございません、 IoT もありますしデバイスもあるんですけど、さまざまな市場がかかってきていると。で、一応今はですね、まあ、今後要はプラットフォームと DX に向けてですね、その2つの大きな方向性で、攻めていくと。でこれは組み込みという一番下のところから携帯電話のような真ん中のところ、そしてクラウド雲の上の部分、それからアプリ全てをやってきた私どもに、利があると考えておりまして、これからようやくそのいろんなエンタメ業界をエンタメ事業をやっていて整理も終わりましたので、で合理化が進みましたと。で戦うステージに入ったというふうにご理解いただければ幸いであります。で最後にですね、数分だけトピックをご紹介させていただいて質疑の時間に移りたいと思います。でこれ先ほどちょろっと申し上げました、昨年11月29日にですね、詳しくはウェブの方にございますけれども、ルネサスエレクトロニクスさんが、まあ、ルネサスさんがあの今後半導体はこういう方向に伸びるよということを昨年の10月4日に、まあ、非常に衝撃的な発表されております。ただ衝撃的というのはですね、実は観光例と言いましょうか、あの言ってはいけないことになっていたので、その言葉が出てきたのは昨年の10月4日なんですが、10年以上前から実はやられています。でその新しい、詳しく申しませんが、新しい、プロセッサー、まあ、いわゆるコンピューターの技術、これを全面的にあのルネサスさんは展開していきますよと。で特に中国大陸の、まあ、アリババという巨大な企業がありますけれども、あそこの IoT の部分に対してもすでに対応するよというようなことを昨年発表になっておられまして、その中身の部分を作れる会社ってやはり数社しかないんですね。でそのうちの1社が、島口電機さんであります。これもともとそのこの今回発表になったルネサスさんの新しい技術をルネサスになる前 NEC エレクトロニクスさんの時代に研究所で開発した本人が今島口電機さんにおられる。でその方々とアプリックスを組みまして、まあ、共同でプロモーションと書いてありますけど、今共同での開発を進めております。それからあの、まあ、私ども IoT の事例としましては、まあ、ウクライナの最大の浄水器メーカーのエコソフトさんにご採用いただいてますとかですね、日本でもいろいろ発表させていただきまして、今、お問い合わせも含めですね、いろいろ増えていますと。あるいはセキュリティの話もこれ少し絡んでおりまして、今どこでもあの日本オフィス事情とかいろいろ事情がよろしくありませんので、会社なのに電話がかかってると、あちょっとすいませんと言って廊下に出ると、画面スキッパーしたんですね。しかしお医者さんだったり保険点数が出ていたり、あるいは給与が出ていたり、あるいは採用の方だと履歴書がバッチリ出てる画面かもしれないわけです。でこれは誰かが見てしまうような状態にあると情報漏洩につながるので、これは何とかしなさいというのが国のお達しであります。従いまして、離れただけで3秒離れると自動的に消えると、触れなくなると、戻ってくると何をしなくても戻るという仕掛け、これはイルトン
これいる、そこの席にいるとオンになりますよという意味だそうですけども、まあ、イルトンというものを、これもあの作ってらっしゃる会社さんと私ども組ませていただきまして、今展開をしております。でこれ後でもう少しお話しますけども、スマホをベースとしました、オツオのプラットフォーム、これはあの、地元福岡のですね、今泉に、おられます株式会社トランスメディア GP 様と、組ませていただいておりまして、まずこの、今後の次世代のですねプラットフォームを一緒に作らせていただきますということで合意をしましたという発表をしております。後ほどもう一回お話をいたします。それから、スマホとかですねこう、お子さんから、ご高齢の方まで、あるいは、少し例えばこういう色が見えにくい見えやすい、いろんな方が今後皆さんスマホのようなものをお使いになる社会になっておりますので、全員同じ画面を見ろというのは乱暴だろうと思っておりまして、うまくいかないと思っています。従いましてその使う方々それぞれに合った、まあ、UX と書いてますけど、要は、体験ということですね。あのボタンを押したらピッていうのがいいのか、ボタンが形がひるっと変わるのがいいのか、いろいろ用途によって違うんですけど、そういうデザインをやるというのが、まあ、主流でございますが、私どもは技術屋でございますので、そういうデザインをやってらっしゃる、まあ、35年ほどやっておられる、ホロンクリエイトさんという非常にあのデザインの業界では有名なですね企業さんと組ませていただいて、一緒に IoT のソリューションを、今研究をするというところでスタートをしております。だから先ほど申しましたように DX の点では、まあ、アクアクラルさん、ネスレさんということで、さらにネスレさんのですね、新しいモデルにもご採用され、頂戴をしております。でアクアクラルさんの方の、まあ、会員制のですねマイアクアというこのお水のサービスの方にも、開発として参加をさせていただいております。それからあのどこに何があるかを見つけるというような技術もこれやっておりまして、ここでもうちょっと時間の絡みであの詳しく申し上げませんけども、これはですね、来月幕張メッセであるインタロップという、イベントがございますが、そこでも、参考展示をさせていただく予定になっております。で最後にもう一度、この今泉のトランスメディア GP 様のですね、まあ、O2O プラットフォーム、これはの、西鉄さん の, あの公式アプリ等でも採用をされているということですが、皆さんよくご存知かもしれないですが、トランスメディア GB さんの店舗アプリというオーツオプラットフォーム、こちらを私どもでまず、リセラーとして契約をさせていただいたのが一つと、OEM ディベロッパーということで、まあ、私どものブランドとか私どもの機能をつけているということも含めてですね、今進めさせていただいております。で、6月1日から、販売を開始いたしますというプレスリリースを今打たせていただいているという状況で、これは先ほど言いました3つのプラットフォームの真ん中のですね、スマホ O2O プラットフォームの一つの基軸になるというふうに考えております。で、あの最後にこの証券コード、これ偶然のような話なんですけど、あの全てをつなげる IoT 企業ということなんですが、2003年に上場させていただいたときに、偶然にもみんなつながろうと、誰か社員、誰かと言いましょうか、社員がですね、言い出しまして、3727ということで、証券コードを取らせていただいております。あの非常に駆け足でですね、あのいろいろお話を申し上げましたけども、あのどうもちょっと変わったですね、面白い、なんかやらかしそうなですね、会社が、どうもこの IoT というバズワードじゃなくて、全ての社会に今いろいろ入ってくるという段階で、どうも何かやりそうだというふうにお考えをいただければ、非常に嬉しく思います。質疑の時間だと思いますので、この辺で終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ではですね、会場の皆様ご質問とか、根本社長にお願いしたいとかいうことが終わりたいかと思います。前田します。
どうも、お疲れ様です。先ほどありましたデザインソリューションですね。これ、ちょっともう少し詳しくご説明いただければと思いますね。
これですね。
はい。
はい。ホロクリエイトさんは、アプリとか、例えばこういうパッケージのデザインとか、物のデザイン、あるいはつまみのデザインみたいなところから、
建築とかですね、実際幕張にある歩道橋までホロムリスが作られているんですが、小さなものから大きなものまでデザインされています。しかしデザイン的にこうあるべきではなくて、どんな人がどう使ってどうなのかということを元に作るのがこの体験開発 UX デザインというやつでございまして、とつまみがこう回しにくいとかいろんなものが世の中にあふれておりますけども、あと回ったのか回ってないのか不安になってもう一回戻るとかですね、こういうことよくあります。で、IoT のものも、まあ、スマホは今こう画面を触ることになっておりますが、これもいつまでもこの携帯かどうかわからないところもございますし、こう壁についてる例えばエアコンのこうなんか温度管理装置みたいな、つまり行った先にあるもの、人間と一緒に動くもの、人間が持ち歩くもの、こういうところに IoT 入ってくるんですけど、全部同じでやりましょう、今までのアメリカ式であります。しかし日本の場合はいろいろこの細かいところがありますし、それこそ左利きと右利きだけでも違うはずであります。なのでそういうことをまずどういう機能を持った装置なのでどういうふうに作るべきかということをから考えてデザインするというのがホロムリエさんの考えお考えでありまして、で私どもはIoT 屋というかソフトウェア開発屋といたしまして、このホロムリエ様のコンセプトにのっとったデバイスであるとか、そのデバイスのデザインであるとか、あるいは画面のデザインを一緒に研究させていただき世間に広めていきたいと、まあ、こういうふうに考えております。
この UX デザインチームがそしたら衣装登録的にはこれで登録が効くんですか？
効くと思っております。
そしたら単独で御社の方 の今、スマホ関係とかもこういう UX デザインチームに導入をしていくのか、
ケースバイケースだったり、
はい、
例えばですね、自治体さんで、ご当地モバイルというものがございます。何々村モバイルみたいなやつですね。でこれ電波の話だけじゃなくて、ご存じのように平成の大合併でくっついた巨大ななんとか村、これ皆さん危ないので、例えば緊急なんとか速報を出すから皆さんスマホ持ってくださいね、スマホを村が配りますというわけですが、ここにあるその謎のアプリを起動してくださいって絶対できないですね。なので初めから同じ画面のアプリになっている必要があり、かつここが例えばご高齢の方が非常に多いような村であれば、初めからこの使うべき機能なりデザインなりを設計をしてですね、でちゃんと押したくなって押したことが分かるというようなボタンのデザインとか音とかも含めて作って、でこれを私どもはその先ほどのオートプラットフォームなんかをベースにしてそういうものを作り、さらに MVNO の事業者と一緒に例えば自治体さんに提案して入れていただくというような、まあこれ一例でございますけれども、そういうふうにそのある用途にでスマホを使う、その辺 の量販店でスマホ買ってみんな使いましょうではなくて、ある現場だったりある業種だったりある自治体さんだったりあるグループだったり全部用途が違うはずであって、非常に使いにくい、当たり前ですね、誰でも使えると称してますけど誰にも使いにくいわけです。で使いこなしたのという謎の話があるんですが、パソコンじゃないので津波が来てますよって時に使いこなしとか言ってるところ危ないわけですね。従いましてそういう現場でちゃんと使えるデザイン、これは本当に UX のデザインの方でないとできない部分もあるので、ホロムリエさんに組ませていただいたということであります。お答えになってますでしょうか？はい、ありがとうございました。
よろしいですか？あとお質問ある方いらっしゃいますか？時間があれなので、ではここで、
じゃあこれで最後来ていただきますか？説明に、
機会があればぜひ聞かせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっと定期的に
はい、来てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。これで第1部はおしまいいたしますので、ね、ご視聴もう一度お願いいたします。